スペースニュースダイジェスト。スペースニュースダイジェスト。皆さん、こんにちは。スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。このポッドキャストは、インターネット上にある宇宙開発や宇宙科学に関する情報をピックアップしてお伝えする番組です。インターネットラジオ局、スペースポッドキャスト .net が、映画会社の地下ならぬ山梨県の山中からお送りいたしております。お送りいたしますのは、局長の FA と、
ともにゃんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日は、また新たなるパーソナリティということで、まあ、宇宙と素粒子の夜の方にはすでにご参加いただいたんですけど、まあ、今回 SNG の方には初めてということで、当スペースポッドキャストの配信番組の音楽制作を担当していただいております、カエル母さん。カエル母さんをお迎えしております。はい。じゃあ、どうぞお願いします。
カエル母です。こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。はい。
ね、毎回エンディングテーマですね、定期的に新曲を作っていただいて、本当に、毎回ね、いい曲ですね。
あ、いえいえ、恐縮です。はい。
現状ね、最近ちょっと配信を休んでた間に、せっかく作っていただいた曲がですね、ちょっと溜まってしまってですね、いつご紹介、リスナーの皆さんにご紹介するか、ちょっとタイミングを図ってたりしてたんですね。まあ、今回、ちょっとね、しばらくローテーションで新曲紹介を。毎回、3曲ぐらいを、まあ、過去の曲も含めて4曲ぐらい、ちょっとローテーションでしばらく、はい曲を変えながらやってみようかなとかって、ちょっとね、はい、今、思ったりしております。
はい。
おー。そうですね。作詞もされてるんですよね。
あ、そうですね。はい、
作曲、作詞。
一番最初に作詞だけで参加して
た。そうですね。最初の時はですね。
はい、はい。
1曲目の時ですね。
そうです。今だから言えるんですけどですね。
はいはい。
作詞を頼まれた時、
はい、
シチュエーションの話なんですけれども。会議の時です。ですね、はい。はい。会社の会議の時で。
はいはい。
しかも
本業の方の会議の時
ですね。はいはい。本業の方の会議の方で、その時にですね、まあ、おじいちゃんたちがいる、偉い人たちがいる場の会議で、
はい。
保険会社の卓上メモ、
はい。
と鉛筆を渡されて、
はい。
作詞してって頼む。
そんなことがあった、
ね。そうですね。今だから言える。誠に申し訳ないんですけど。
いやいや。まあみんなね、うちのスタッフも全部本業を持ってね、
はい、
ボランティアでやっておりますので、
ね。確かそれがですね、一番最初に始め、話が来たのが、いつくらいでしたっけ？
はやぶさが帰ってく
る。2月くらいだった記憶が、
ね、
はいはい。うんで、その時に作詞してって言われて、何のことか分からずに、いただいた保険会社の卓上メモに、20枚くらいで作詞したんですよ。
なるほど。
はい。それがどうなったのっていうのを初めてしたのは、8月に初めてオンエアされた時なんです。
あ、そうなんですか。
はいはい。って思って。
なるほど。
はい。
プロジェクトの内容が知らされてなかったんですね。
そうですね。はいはい。なんだろうと思って。時々はやってたんですけど、それ、現物、大体、2、3ヶ月後くらいにポロッと出されて、ああ、そういうことしてたんだって、
なるほど、なるほど。
うん、もう全然失念してましてですね。
なるほど。
はい。
それが最終的にこういう形になってたっていうのは。
そうですね。はい。
配信が始まって、ちょっと配信もね、はい、準備に時間かかったんで、はい、本当はやっぱり、はやぶさの期間に合わせたかったんですけど。
あ、そうだったんですか。うん、はい。
まあ、ちょっと、数ヶ月か遅れてしまったんですよね。
はい。う
ん、
そうですね。で、あと、はやぶさのことで歌詞を作ってって言われて、
うん。そうですよね。
はいはい。で、来たんで、それで、まあずっと私の方で聞き続けてて、まあ音楽チームその時6人くらい関わってたんで。
はいはい。
はい。で、その12月になってゲストが出始めたんですよね。その年の。
はいはい。
はい、最初のゲストが出始めた。
そうですね。はいはい。はい、
で、あ、これじゃ曲まずいなっていうことになって、私が一番最初に帰ろって言ったんですよね。
お
ー。で、現在に至って、じゃあ、あと続きやっといてねってなったのが私なんです。その時言わなければ私にはならなかった。別の人がなってたかもしれないんですけど。
なるほどね。
はい。いい一言がなければ。
つながりというのがどこで起きるか。
そうですはい。
ねえ。
最初のつながりっていうのが、だからその卓上メモと鉛筆だったん
です。なるほど。はい、私もね、その、一曲目ね、作曲してくださった川澄さんですよね。
はいはいはいはい。
にも、まあ、ツイッターの中でポロッとこう、はい、話が出て、ね、実際一回もお会いしたことないのに、
はいはい、
ツイッターだけで話が進むという。
すみません、本当に非常識なやつで。
ね、いえいえ、や別に、いいね。距離もね、離れてますからね。はいはい、音楽チームの皆さんは、ね、はい、宮城エリアで、ね、はい、遠いんで、今頻繁に会えるわけじゃないんですね。はい、
うん、
配信して、僕らもね、収録してる僕らも、もう、 当時は、だから私とエイトさんが種子島にいて、
はい。
後藤さんが山口で。
ああ、うん、はいはいはいはい。
だそれで収録してましたからね。
はい、う
ん。まさにこの今の SNS とスカイプがなければ成立しなかった
企画ですからね。そうなんです。うん、私、ちょうど、ある時期までずっとオープニングの曲って、局長が作ったもんだと思ってまして。
あ、そうなんですか。いや、はいはい、そういうわけじゃないんですけど、あれも、そうそう、川澄さんに作ったもんだ。
そうです、そうです。今、存じ上げてはいるんですけど。
あ、そういえば、ついでの話をすると、はい、いつも私がオープニングで喋ってる、
はい。
ね、毎回同じセリフ喋ってるんですけど、これが、はいはい、映画会社の地下ならぬっていうのが、
はい。
直接お会いするリスナーさんに、あれは何ですかと、時々若い方から聞かれてしまうことがあるんですけど、
はいはいはいはい。私知ってます。
はい。たまにはちょっと説明しといた方がいいなって今思います。
ああ、はいはい。
あれはですね、はい、イギリスの、SF を作ってたですね。今も存在してないんで、プロダクション、ゲリー・アンダーソン・プロダクションっていうのがあったんですけども、日本ではですね、サンダーバードが一番多分作品としては有名なんですけどね。サンダーバードを作ってた会社なんですよ、イギリスの。でそこで、人形劇じゃなくて、リアルな俳優さん使って作った超硬派な、SF ドラマがあって、それが謎の円盤 UFO という番組なんですよね。で、これが子供の頃見てもすごいかっこよくてですね。で、それのオープニング曲を、リスペクトして、番組オープニングを作っていきたいなって話になって、まあそういう風に作ってもらったんですけど。
はいはい、かっこいいですよね。
かっこいいんですよね。
かっこいいですね。
1980年には地球は、外宇宙からの侵略者の防衛組織ができてたという、ムーンベースから核爆弾を搭載した戦闘機が3機飛び立って3機編隊で飛び立って UFO を撃墜するというような防衛網が第一次防衛網とかそれでまあ UFO がそれをなんとかすり抜けて、戦うという、めちゃめちゃハードな、
はい、
ハードコアな作品で子供心によくあんなハードなもの見てたなと
羨ましい
思うんですけど ね, ね最近アマゾンから
あ出たんですか、
おすすめで、
はい、
謎の円盤 UFO のブルーレイボックスがおすすめ商品で出てきてですね、心をアマゾンに見透かされていると思いました
アマゾンのあれだよね。
うん。時々ドキッとするものを出してくることがあるんですけど。
なんかもう、なんで欲しいの分かったのみたいな。
そうですよね。全然、いや、違うだろう、それはっていうものもあるんだけど。
たまに
こう、確信をついてくることがあるんですよ。
なんかこの前、原子炉設計とかいう本がおすすめされて。
ああ、私もロケットエンジンのターボポンプの設計みたいなやつが出てきましたよ。
設定のみたいな。
うん、はい。あと素粒子系の本ばっかおすすめで出てるという。まあそれはもう日頃から検索してるから当たり前なんですよ。まあそういうわけで、そういう番組のリスペクトで作ってるんですね。まあご存知ない方はね、YouTube の方で謎の円盤 UFO オープニングとかで検索かけてもらうと出てきますんで、そうすると私がなぜあんなこと喋ってるのかよくわかると思うんですけどね。
はい。
まあ地球防衛組織の本部が映画会社の地下に偽装されてるんですよね。
はい。
で、偽装されてる理由が、防衛、ミサイルとかをこう運び込まなきゃいけないんですけど、
はい、
戦闘機とかですね。
はい、
で、そこは、その映画会社は、売れない SF 映画ばっかり作ってるという、映画会社で、だから、で、実際に配備してる戦闘機の模型を使って、SF 映画を撮ってるわけですよ。
はい。
で、それは別にそれで儲けようと思ってないんで、隠れ蓑なんで。だから大道具みたいな感じで、そういうミサイルとかが運び込まれても不思議じゃねえだろみたいな設定になってて、
はい。はいはいはい。
本当かって思うんですけどね。それで、司令部がその映画会社の地下にあるという、
はい、
ことで、まあそういう、その一言が残ってると。はい、そんなとこで、そうですね。うん。まあ曲の方はいろいろちょっと、今までね、なかなか紹介できなかったんで、ちょっと紹介する機会をね、増やしていこうと思ってます。
はい、うん。いやいや、全然結構ですよ。
いえいえ、とんでもないです。せっかくで、ねはい、作っていただいて発表の場ですからね。
いえいえ、めっそうもないです。
はい。
おかずなんで、はい。いえいえいえ番組のおかずデートなんで。
はい、それじゃあ、いきますかね。
はい。
じゃあまず打ち上げ結果なんですけども、今回はですね、珍しくですね、一機だけなんですよ。
お
ー。その一機が、前回もお伝えしました、H2A ですね。2月28日、GPM の主衛星を搭載した H2A ロケットが、午前3時37分に、種子島宇宙センターから、打ち上げられております。発射後15分57秒後に、主衛星を分離し、打ち上げは成功していますね。まぁ、あ、GPM が、まぁ、どんな衛星かっていう話は、まぁ、前回、がっつりと喋ってるんですね。まぁ、今回は、そこはあんまり触れないんですけども、まぁ、雨の降水量を観測するという GPM 計画ですね。で、GPM 計画っていうのは、まぁ、既存の、まぁ、水が観測できる衛星をひっくるめて全部参加させて、地球全体の降雨を、3時間おきにキャッチしようという、まあ、野心的な計画ですね、はい。うん。で、それの中心となる衛星と。で、前回、まあ、さらっとお伝えしたんですけど、まあ、一緒にですね、いわゆるキューブサットというですね、小型衛星7機を搭載して打ち上げております。で、主衛星の分離後、続けて分離されて、ですね、3機は、ロケットの分離を捉えるカメラのその視界に入ってたんで、3機の分離は確認したんですけど、あとの4機はカメラの視覚方向だったんで、確認取れてなかったんですけど、まあ、アメリカの方で、レーダー観測で、9個の物体を今回の打ち上げで捉えてるんで、おそらく全部、7機全部が分離は成功したと、ですね。7つの小衛星と、まあ、GPM 本体で8つですよね。それと、2段目が軌道に乗ってるんで、全部で9つの物体が軌道を飛んでるんですよね。まずですね、打ち上げから24分9秒後に、最初に、信州大学の、銀嶺が分離されてますね。で、これはですね、その後、17時8分頃から信号は捉えたというですね、もう通信が確保、取れたってことですね。で、銀嶺は衛星に発光ダイオード搭載してて、宇宙空間から発光ダイオードピカピカモルス信号を送るというですね。あと地上からも発信して相互通信実験を行うというですよね。だいたい1等星ぐらいの明るさに見えるそうですね。で、アマチュア無線通信機能も持っていると。それから次に分離されているのが香川大学の SARS2 相性はゲナイっていうのかな、 GENNAI ですね。で、これも通信を確保できてますね。で、このスターズ2はですね、300メートルの長さを持つデザー実験ですね。超積力で紐を伸ばしていって、その間に電流を流して、高度制御とかですね、それを行う実験を行いますね。エレクトリックダイナミックテザーってやつですね。そして次に分離したのが、32分29秒後に、帝京大学の帝京サット3ですね。この衛星は、粘菌ですね。黄色玉ほこりカビという名前の粘菌が積まれておりまして、まあ宇宙の微小磁力環境や高い放射線環境で、まあ粘菌がどのような影響を受けるか観察するということで、もうこちらも通信は取れているようですね。でそれから、36分39秒後に、筑波大学の ITF1、愛称ユイ、ユイって結ぶって字なんですけどね、感じですね。まあ、分離されておりますが、ですね、残念ながらこのユイはですね、今のところ、筑波大のサイトを見に行ってもまだ通信が取れてないという最新のニュースになってますので、分離は成功してるんですけど、残念ながら運用できてない状態ですね。それから次に37分59秒後に大阪府立大学のオプサットが分離されておりますね。これはもう日本じゃなくてヨーロッパ上空通過した段階でアマチュア無線化によってすでに信号が取れているということで、まあその後、大阪上空飛んだ時に、大阪府立大の地上局でも通信が確保されたんですね。リチウムイオンバッテリーとリチウムイオンキャパシタを使用した複合電源の実証実験ですね。それから太陽電池パドルや磁気トルカによる太陽指向制御なども行うってことですね。それからその次に39分10秒後に玉美大と東京大学が共同で開発した、美術衛星インベーダーが分離して、まあ、一応衛星からの電波の受信には成功はしてますね。そして最後に打ち上げから40分39秒後に鹿児島大学のケイサット2が分離して、まあ相性はハヤト2ですね。 まあ、ケイサット1、1っていうか、その前にケイサットがあって、それがハヤトだったんで、まあ今回ハヤト2ですね。で前回は、残念ながらメインミッションがうまくできなかったということで、まあリベンジを目指してるっていうことですね。ということで、7つの衛星がそれぞれ上がってますってことですね。ちなみに H2A による小型衛星の打ち上げ機会の敵は今回で4回目と。この後、今年度のエイロス2第12号とハヤブサ2の時も、アイナリが今のところ契約されてますね。ハヤブサの時はまたあれですよ、惑星間軌道投入ですよ。
おー。
うん。すごいですよね。
暁の時以来
ですね。そうですね、暁の時以来ですね。暁の時はさすがにやっぱり、みんな、屍類類状態
に、ね。ああ。
うん。なかなかやっぱバーレン帯の外に行くと放射線強度が一気に上がりますからね。
そうですね。
うん。なかなか体環境、まあ他にもいろいろ問題があったと思うんですけど、体環境は難しいところですよね。はい。そして GPM の主衛星の方なんですけれども、その後、機器の、立ち上げ、初期運用を行ってですね、ちょっと最初の時に、まあ、姿勢制御するリアクションホイールのこの利用率が、まあ、想定より若干高いということが判明したということで、まあ、一旦作業止めて、磁気トルカを使って、ちょっと姿勢取り直して、まあ、この問題を解決したということですね。磁気トルカっていうのはどんなもんかっていうと、ですね、棒状のコイルに巻いてある、まあ、電磁石ですね。
はい。
衛星の中でその電磁石を作動させると、方位磁針が南北向くのと同じで、
うんうん、
固定されてないぷかぷか浮いてるものの中を磁石にすると、
うん、
N と S、S と N で向いて、こう、南北方向にこの磁石が向くんですよね。
ああ、うん、
それによって、衛星の姿勢を南北方向に制御することができる。
うん、
という、磁力でやる。燃料とか使わない、電気が動いてれば使う、姿勢制御できるという装置なんですけども、これを使って一旦この姿勢取り直して、で、もう一回多分、リアクションホイール、アンロードしたと思うんですけど、
うん、うん、
うん。そうですね。で、その後、姿勢を取り直したところで、スタートラッカー、要するに、星を見て、その、カメラです。星を撮影してですね、衛星から。で、あの星がこっちに見える、あの星がこっちに見えるってことで、さらに精度の高い姿勢を取るための、その、位置を検出する装置ですね。スタートラッカーって言うんですけど、これが入りましたね。それから、衛星、データ通信衛星とやり取りするための配電アンテナ。それから、自分の位置を取るための GPS ですね。それから、観測装置の一つの、3月2日には観測装置の一つのマイクロ波放射系 GMI の起動にしてますね。それから、日本製のレーダー、高レーダー DPR ですね。これの起動にも成功してますね。で、3月1日にはデータ通信衛星 TDRS とのリンクも完了しているということで、まあ、だいたいクリティカルなところは進んできたのかなと、初期のところは進んできたなってところですね。スラスターのテストも行って、スラスターは全部で12機あるようですね。5秒間の燃焼試験が行われる予定ということになってますね。はい。な感じですね。ちなみに H2 はこれで全部で23機目。で、6号機が1機のみ失敗で17機連続成功。H2B も含めると21機連続成功となり、シリーズ成功率は 96.3% ということですね。まあ、珍しく、今回は打ち上げ1機だけですね。日本の打ち上げだけですね。
はい。
はい。それから次が宇宙開発関係のニュースで、まずはですね、日本のニュースで、若田宇宙飛行士が ISS のコマンダーに就任ということで、日本時間3月9日の午後6時から、国際宇宙ステーションの、指揮権を、まあ、要するに、移乗するセレモニー、まあ、要するに、コマンダーの交代式ですね。これが取り行われまして、38時長期滞在クルーのコマンダー、ロシアのオレッグ・コトロフ宇宙飛行士から、39時長期滞在クルーのコマンダー、若田飛行士に ISS の指揮権が移譲されて、若田さんが ISS のコマンダーに就任したってことですね。これ中継やってて、で、ちょうど私ちょっと事務所で時間が空いてたんで、見てたんですけど、なんかこう、希望の、実験室の中で、このセレモニーやったんですけど、まあ、日本が、 日本人がやるから希望の中でやったんでしょうけど、なんかこう、希望のあのエアロックの一番奥のところにみんないるんですけど、カメラが入り口のところにあって、なんか結構こう、すごいちっちゃく映ってたんですよね。
うん、
もうちょっとこう、カメラ近くに持ってきゃいいのにとか思って、こう、若田さんがコメントとか喋ってたんですけど、なんかこう、ちっちゃく映っててですね、あれもうちょっとカメラ近くに置けなかったのかなとかって思ったりしたんですけどね。土曜日の、じゃない、日曜日の午後6時ですね。で、やっぱり日本人が見やすい時間にセレモニーをセットしてくれたようですよ、NASA は。うん。
お
まあそういうことでですね、JAXA の方もね、大々的にこの辺 PR してますからね。なんかコマンダー若田の歌とか出たらしいですけど、私ちょっと聞きそびれたんですけど。
私も聞いてません。タイムラインで流れるとか見てたんですけど、はい、そんなのがあるらしい。
うん。なんか、時々そのフレーズがタイムラインに、ツイッターのタイムラインに流れてるんですけど。
お
あれなんか YouTube かなんかで、JAXA のチャンネルとかで流れてるんでしょうね、きっとね。
聞いとこう。
はい、じゃあ宇宙関係次のニュースいきますね。NASA の現在開発中の新型有人宇宙船オリオンのテスト機の準備が進んでますというニュースが来てますね。9月にデルタ4ヘビーでちょっと高めに打ち上げてそこから落下させると。で、このオリオン宇宙船は、まあ、月とかその小惑星、火星とかまで、から帰還の外惑星じゃない、惑星間飛行から帰還できる能力を持たせるということなんで、まあ、通常の地球周回速度、秒速 7.8 キロ、まあ、7.2 キロから8キロぐらいの速度で、こう、通常は地球周回軌道から再突入してくるんですけど、惑星間軌道から再突入すると秒速10キロ近い速度で突入してくることになるんで、
はい、
とりあえず今回のテストは、ですね、高度6000キロまでこうロフテッド、すごい、高度6000キロまでこう高く持ち上げて、そこから秒速9キロで再突入させるというテストを行うと。
おー、
うん、いうことですね。で、その速度にシステムが耐えられるかをテストするということで、デルタ4ヘビーでオリオンを打ち上げるのは、これが最初で最後なんで、非常に楽しみ。ね。
お
ー、まあ、一応その次の予定としては、今度は2017年の12月に、今開発中の新型ロケット SLS、スペースローンチシステム、単純な名前ですけど、SLS のを使ってオリオンの試験飛行が実施される予定ですね。で、この試験飛行では無人のオリオンを月まで飛ばして、月をくるっと回して、アポロ8号が昔通ったルートですね。月をくるっと通って戻ってきて地球に帰還させるという無人ミッションをテスト飛行させるということですね。で、その次は、2021年に4人乗せたオリオンを SLS で打ち上げて月周回軌道に4日間滞在して戻ってくるというのが今のところ予定されているオリオンのミッションですね。
お
ー、うん、これもね、どうなるんですよね、NASA もね。火星、小惑星帯、探査。ちょっと、おそらく、淡々と行くんでしょうけど、まだなんか予断を許さない気もするんですよね。突然中止とかなってもおかしくないような感じもしますね。はい、それから次の話題でですね、スペース X 社のファルコン9の話ですね。今月の、もう、ちょっと配信ギリギリになるかもしれませんけど、16日に打ち上げ予定しているファルコン9のエンジンテストが行われました。ということですね。前回もお伝えしましたけど、今回はファルコン91段目回収テスト。今回のファルコン9はだから足がついた、折りたたみ式の足がついた1段目の機体ですからね。結構写真出てますけど、結構かっこいいんですよね、その足がついてる状態で。まあ、畳まれてる状態しかこう公開されてないんですけど、あれ開くとまたどうなるのかなってちょっと想像すると、なんかドキドキなんですけど。まあ今回は、本当はその発射基地のところに戻して、ケープカナベラルに戻して着陸させるのが最終目標なんですけど、今回は、洋上に着水させるっていうことで、まあ着陸客は実際には使用されない。まあ開くかもしれませんけど、まあ実際には海の上に落とすんで、まあ意味がないですね。まあそういうテストが行われるってことですね。
ああ、これがこれか。なるほど。
非常にね、前回も言いましたけど、非常に楽しみにしてます、私の。
はい。
はい、その時のドラゴンは、まあ、若田さんが、破棄する予定になってますね。ロボットアーム操作して。はい。それから次ですね。次は中国の月探査ローバー玉兔号の話なんですけども、 新華社通信が発表しましたね。やっぱカメラを搭載しているマストと太陽電池パドルを折りたたむためのモーターを制御する回路に問題が生じているということが公表されました。ということで、一応日が昇ってくると、立ち上がるんです、起動するんですけれども、太陽電池が発電してですね、ただいい状態に太陽電池を固定す、方向に固定することができなくて、日が昇ってもなかなかやっぱ再起動するまで時間かかってるようですね。
うん、
それで、まあ、2回目の夜から目は覚めて観測機器は正常だったんですけれども、まあ、移動はできない状態。その場で、とりあえず動かさないで、機能を確認したっていう感じですね。
ほうほうほう。
状況としては、ま、故障はちょっと解決できないまま、もう3度目の夜に突入して、もう日が、3月10日に日が昇ってきてるんで、もう2日経った、3日経ってるんで、もうそろそろまた再起動するはずなんですけど、まあ、どうなのかなというとこですね。うまく治ってくれればいいんですけどね。はい、それから、次はですね、ソユーズの帰還の話ですね。3月11日、はい、日本時間12時24分に、国際宇宙ステーションに滞在しましたオレグ・コトノフ飛行士、マイケル・ホプキンス飛行士、セルゲイ・リザンスキー飛行士の3人を乗せたソユーズ TMA、の 10M、10M ですね。宇宙船は地球に帰還しております。11日の、まあ、分離したのが日本時間の午前9時2分ですね。で、まあ、3時間ぐらいでも帰っちゃうんですよね。帰りは早いですね。行きも今早いんですけどね。うん、今回もちょっと昼間だったんで、お昼休みの時間帯だったんですね。まあ、とはいえ、ちょっと仕事しながら、パソコンの画面の端っこに中継映像を出してたんですけど、ちょっと瞬間は見逃しました。気がついたらもう降りてましたね。
あそこ中継があるんだ。見てみてあります。
うん。はい、いや、今ね、はい、ソユーズの降りてくるところの中継があるんですよ。
はいはい、
そのツープの完成状況とかですね。
はいはい、
あとカメラでこのソユーズがパラシュートでこう降りてくるところとか、
はいはい。
あと、ヘリコプターが追いつけば、地上に降りる落ちる瞬間とかもヘリコプターから撮影した映像が、生ライブで流れてきます。で、地寸前に逆噴射をバッとかけるってことですね。
はいはい。あ、そんなの見れるんだ。
今回はね、今回はなんかちょっとヘリが追いつかなかったみたいで、そういうシーンはどうもなかったみたいなんですけどね。
はいはいはい。うん、あ、そんなの見れるんだ。
いや、見れるんですよ。
ね、
ちょっとね、考えられないですよね、ソユーズ。うん、もう我々みたいな、その冷戦時代を知ってる人間からすると。
はいはいはい。
ソユーズの着陸が生中継されちゃうんですからね。
うん、
なんかいつも同じようなこと言ってる気がしますけどね。打ち上げの時もね、打ち上げが見られるなんてって。
ああ、そうですね。はい。
はい、そんな感じですね。次でね、25日に次のソユーズが上がりまして、今、現在、若田さん以下3名なんですけど、まあ次の3名のクルーが25日に打ち上がりますね。ソユーズ TMA-12M の打ち上げになります。
うん、
はい、次のニュースで、ちょっと小さいニュースを続けていきますけど、まずスペース X 社がですね、火星探査ロケット用の新型エンジン、ラプターエンジンの開発状況を公表ということで、
うん、
液体酸素とメタンを推進。役とする二段燃焼サイクルエンジン、
うん、
水力450トン水力450トンですよ。非水力海面上312秒、真空中360秒。ですね、ファルコン9、今マリン 1D が9つついてるじゃないですか。
はい。
このラプターエンジンをつければ1個で上がるですね。
何を？
ファルコン9が
1個で
上がるパワーです。この新しいラプターエンジンってのは。
はあ、
で、この、火星探査用、まずコリショナルトランスポートっていうでかい、ロケット今開発中なんですけど、
はい、
ファルコン X とかまあ言われてるんですけど、
はい、
これが、スペース X のそのニュースの記事のサイトにその、ファルコン9と、まあ今年の夏打ち上げ予定のファルコンヘビー、それからこの、その火星とかまで行く、ことを考えたでかいロケット、ファルコン X の絵が出てるんですけど、
はい、
サタン5との比較の絵が真ん中辺にこうあるんですけども、あ、はい、まあ、サタン5級のロケットになるってことですよね。で、さっきも言ったように、このラプターエンジン使うと、今ファルコン9の、マリンエンジン9個で上がってるのが1個でいいんですけど、この新しく作ろうとしてるファルコン X っていうのは 今と同じですね。このマリンエンジンが9個並ぶのの同じ感じで、このラプターエンジンが1段目に9個積んでるロケットですね。だから、サイズとしては4倍、高さで2倍、直径も2倍で、容積16倍みたいな、そんなでかいロケット、すげえでかいロケットなんですけど。で、それをさらに、ファルコンヘビーと同じように、横にブースター2個つけて、ラプターエンジン、草27個、という、恐ろしいロケットを今、スペース X 考えててですね。
おぉ、イケイケですね。
イケイケですね、ほんと。
もう野心的で。
まあ、これが今、開発が進んでますということで、まあ、そういうね、発表が、
はいはい。
ありましたね。だからまあ、メタンと液体酸素のまあ、推進剤をまあ研究しているというのはですね、帰りの、火星から帰りの、
はい。
燃料をですね、
はい。
火星にある二酸化炭素からメタンを現地で作ろうというですね、
火星の大気から作る。
そうです。
ってことですか。ああ、そういうことですか。はいはいはいはい。
はあ、うん。
それをこう、現地で海流の燃料を製造するという、
はあ、
ことを考えてるんで、まあメタン化を、メタンエンジンを進めてことですね。
これ、うっかり作れなかったら、追加で作れる装置をこっちからもう一回持っていかなきゃいけないとかっていう考え方ですよね。
そうですね。失敗したらそういうことなんでしょうね。
はいはい。ああ、すごいチャレンジャーだな、やっぱな。やるな。
メタンが現地調達で。
そう。うん、
だからガソリンスタンドみたいに。
うん。アメリカも最初火星の着陸とかで考えてた頃、今ちょっとそこまで考えてないですけど、考えた頃はやっぱメタンエンジンでしたよね。だ帰りの機関用の燃料は現地調達で。現地で掘るというか、現地で大気から作るっていうのは、すごいなと思いますけどね。どんだけ大気集めなきゃいけないんだとかと思いますけど。
薄いですもんね。
はい。まあ、ちょっとそういう、またスペース X が大きな話を、夢のある大きな話をしてくれましたけどね。はい。それからですね、アメリカ空軍がですね、2015年から2017年の打ち上げのうち、競争入札分を半減させる計画。まあ、どういう話かというと、GPS の第三世代シリーズの打ち上げ計画の見直しによって、まあ、50機上げる予定なんですけど、その当初はそのうち36本をユナイテッドロンチアライアンスに、残り14本を競争入札にする予定だったんですけど、競争入札分は7機になる予定ということで、まあ、そういうことで、ユナイテッドロンチアライアンスとスペース X が議会で激しくやり合ったとかいう話があってですね。まあ、この、空軍発注の打ち上げのがどうも適正契約じゃないんじゃないかと、ちょっと高すぎんじゃないかという、ちょっと揉めてるんですよね。
ああ、
まあ、スペース X が安くするよってこう今言ってきてるんですけどね。
はい、
で、その同じような絡みの話でですね、その議会の中で、その、はい、スペース X の CEO のイーロン・マスクさんがですね、はい、ロシア製のエンジンに異論してるアトラス5をフェードアウトして、デルタ4とファルコン9を維持すればいいというふうに発表してます。もうアメリカ製でやりましょうと。そうですね。空軍向けのファルコンの価格については、政府は保険をかけないため、その分が上乗せされるとして、商業衛星価格の約 1.5 倍になるが、それでもデルタで上げるより、スペース X 上げた方が安いですよ、というマーケティングしてますと。マーケティングじゃない、売り込みをしてますと。
いけいけですね。
うん。と、それから中国が2016年に長征7号ロケットで、宇宙ステーションへの無人物資補給機の打ち上げテストを行う予定ということですね。天宮2号と自動ドッキングする予定。天宮2号自体は2015年に上げると。で今、天宮1号とあと、新州、有人船は言ってますけど、無人船は言ってないんでですね。うん、まあ、無人船を中国も作りますって話ですね。
はい、
それから、先ほどのアメリカ空軍の調達の話にもよるんですけど、ファルコン9バージョン 1.1 が、暮れから年明けにかけて3機連続で打ち上がりましたんで、EELV 契約、要するにアメリカ空軍の軍の衛星を上げる入札権利のその条件をクリアしたっていうことですね。うん。それを認めましたっていうことですね。それからドリームチェイサーのフライトプロファイルレビュー完了とかありますね。それからインドがですね、GSLV ロケットのマーク3でサブオービタル飛行試験を5月から6月の頃やる予定があると。ですね。それからちょっとびっくりな話で、ロシア政府が C ロンチ社の買収を検討中。 ですね。あの、今、シーロン社って、エネル、ロシアのエネルギー社が株主で、で、シーロン社はですね、あの、まあ、ちょっと、いろいろ複雑な、あの、携帯になってて、あ、ちょっと一応調べるか。一回ですね、あの、チャプター11、
はいはいはい。
ちょっと一回ね、あの、打ち上げ失敗した後に、ちょっと、いわゆる日本でいう、はい、あの、
会社構成法。
会社構成法適用されちゃったりとかですね、はいはいはい。そういうのがあってですね、ニュースではエネルギー会社がシーロン社の90、あ、今ですね、ボーイングが 40% 持って、エネルギーが 25%。ですね、
うん。
それから、あの、ノルウェーの、アーカークバナーという、打ち上げプラットフォーム、はい、この、石油の掘削リグみたいな打ち上げ。
はい、はい、はい。はい、
移動式の海面、海上打ち上げプラットフォーム、オーシャンオデッセイ。これは、ノルウェーが作ってるんですよね。はい、船も、シーロンチコマンダーって船ですね。うん、で、それ、洋上で合体して、その、衛星のメンテナンスとかそういうのは、その、シーロンチコマンダーの船の中でやってて、打ち上げの時に、この、オーシャンオデッセイとシーロンチコマンダーが洋上で合体して、ロケットの受け渡しとかこうやるんですけど、うん、なかなかかっこいいんですけど、うん、まあ、それで、ノルウェーが 25%。それから、あの、ゼニットロケットを、やってる関係上、ウクライナの、PO、ユズマシュ社っていうところが 15% 持ってるんですよね。やっぱりウクライナとやっぱなかなかうまく今言ってませんので、ニュースでご存知の通り。
はい、
もうだから、ロスコスモスとエネルギー社で 95% をもう取ってしまって、買収します。もうロシアの会社にしますというような話が出てるみたいですね。
おー。
うん、まぁ、あ、ちょっとね、いろいろ、シロンチなかなかこう、うまく、経営的になかなかうまくいかなくてですね。
はい、はい、
うん。あの、近々打ち上げ予定、あの、打ち上げ予定の方でまた お話しますけど、打ち上げ予定はそれなりにあるんですけどね。ね、シロンチね、発想はいいんですけどね、赤道直下から打ち上げるんでですね。
はい、
一番ロスのない、はい、ロケットの能力的に一番ロスのない打ち上げなんですけどね。
うん、それはでも、ロシ、まあなんだ、ロシアイケイケですからね、でもなんだかんだ言っても。
イケイケというか、強引というか。
まあそうですね、はい。
うん、
結構強気ですよね、このロシアは。
そうですね。
うん、
まあでもロシアも、ね、宇宙産業に関しては、だからなかなか結構ガタガタみたいですからね、何度もお話しますけど、
まあそうですね、
プロトンがひっくり返っちゃったりとかもありますからね。はい、ちょっとこれが、まあまだ、どうなるかわからないってことですね。
でもなんか国が下支えで乗り出してきたっていう感じはしますよね。
そうですね。
はい。
それから、オービタルサイエンス社がですね、GEOSAT-3 という、衛星の開発、衛星のバスですね、新型衛星バスの開発を完了、今年度に完了予定ってことですね。全電気推進仕様もオプションとして準備中ということですね。うん、まあ、その、オール電化バスの話で、ボーイングの 702SP っていうのがその、オール電化なんですけども、う
ん、
これがですね、まだ4機しか売れてませんよ、違うニュースがですね、出てですね、まあ、燃料積まなくていいんで、
うん、
要するにファルコン9みたいなちょっと打ち上げ全面重量がちょっと少ない。例えば、プロトンとかででかいの上げると7トン近いやつが上がるわけですよね。
うんうんうん、
で、ファルコン9安いんですけど、まあ、5トンぐらいしか上がらないんですよね。
うん、
で、それで、燃料を積まなくていい電気推進のやつでやると、5トンぐらいの能力のやつでも、結局燃料をそんなたく、燃料重量がいらないんで、衛星としては同じ能力の衛星を上げることができますよ、という話なんですけれども、やっぱなかなか、とはいうものの、一気にじゃあそっちになぜれ打って、で、オール電化に行きますかっていうと、ちょっとどうもそういうわけじゃないみたいですね。まあ、なかなかやっぱり、うん、乗り換えがスムーズにっていうか、躊躇してると。衛星オペレーターですね。うん、やっぱりですね、その、打ち上げてから、電気推進でイオンエンジンとかホールスラスターで移動していくんで、じわじわしか移動していかないんで、うん、加速していかないんで、8ヶ月くらいかかるらしいんですよ。
ああ。
その、ポジションに着くようにですね。
はい、はい、はい。
うん。
もうゆっくりと、まあ、じわじわと、なんか、ハヤブサみたいなイメージ。
そうなんですよ。まさにその通りなんですよね。で、以前アメリカ空軍がですね、空軍の通信衛星がちょっと、打ち上げの時に衛星キックに失敗して、静止軌道に入れなかったやつを、まあ、そういう姿勢制御の方が電気推進だったんで、その電気推進のスラスター使って、じわじわ上げて9ヶ月かけて、その、ターゲットの軌道に 静止位置に持ってったっていう、まあ実績はあるんですけど、
はいはい、
うん、まあ結局そういう話になっちゃうんですね。ちょっとその辺がやっぱりこう、衛星オペレーターとしては、打ち上げてから実サービスに投入するのに、まあ1年ぐらい後になっちゃうと。
はあ、
うん。いうのがやっぱちょっと、まあその間は結局、まあ不良在庫になってるようなもんですからね。
うん。
うん。在庫8ヶ月、9ヶ月ぐらい在庫になっちゃうんで、通信サービスしないともお金生まないんでですね。
はいは
い。うん。まあその辺で結構躊躇があるということで、まあ、バカ売れはしてないと。
ああ。
そうですね。
うん。そりゃそうだな。
まあ、そんな話がありますと。それからですね、フランス、ちょっとまたこれちょっと会計の話でちょっと結構面白い話なんですけど、フランスの会計監査員がですね、ソユーズロケットのフェードアウトさせる計画に疑義を、何の話だった話ですね。ソユーズをいつまで運用す、今ギアナからソユーズ打ってますよね。まあもう、僕から言われたらせっかく打ったのに退役させんのっていう印象を持ってるんですけど、ちょっとまあいつかはまだはっきりしてないんですけど、ソユーズをですね、将来的には退役させる話なんですけども、ソユーズ退役がアリアンスペース社に財政負担を与えるということを指摘したと。ただアリアンスペース社は、その会計検査結果に来ると合意はしてないということで、アリアンスペース社はこのギアナから打ち上げるソユーズを、まあ開発、機体の開発で、あと、射程の整備のためにですね、ユーリー夫妻を、171M ユーロ、ミリオンだから100万ですね。100万、1000万、1億7100万ユーロの負債を2011年から20年計画で返済する予定なんですよ。
うん、
で、2031年より前にソユーズを退役させると、結局この計画は変更余儀なくされちゃうということで、ただ、同社では返済期間は調整可能としてて、なかなか、その、借金をどう返していくかっていう話になってるみたいで、うん。
素晴らしい。
そうですね。
理にかなってる。
ただ、アリアンスペーシアはソユーズ打ち上げのために4600万ユーロを払っているということのようですよ、打ち上げのために。まあ、欧州政府の政府衛星需要はですね、中型衛星が多くてですね、すべての衛星をアリアン6で上げるとちょっとコストが上昇するため、まあ、アリアン6導入後もベガやソユーズを維持するべきだという話が出てるってことで、うん、まあ、今後だからそのラインナップをどう維持していくかっていうのが、まあ、技術的な面と売上の面だけじゃちょっと財政というかその負債どうするかっていう話が絡んできてるということですね。うん、まあ、アリアンスペース社結局政府からのその補助金、打ち上げ補助金を受けて、運営されてる会社ですからね。
うん、
その辺はやっぱり、いろいろとクリアしなきゃいけない財政問題があるようですね。打ち上げ補助は、アリアンスペースは年間1億ユーロか。
うん。
1億ユーロ今、打ち上げの補助金を受けてるようですね、年間。
おー。
うん、まあだから日本もだから H2A の諸行打ち上げに政府が毎回打ち上げごとに補助金を出すようなことをするかどうか知りませんけど、まあそういうことしてるってことですね、アリアン5の今の打ち上げですね。
なるほど。
うん。まあ、そうすると、そんな補助金やってて、その借金どうすんのっていう、なかなかこう厳しい、ご時世ですからね。ヨーロッパの方もですね。はい。はい、
なるほど、
ね。まあ、夢のような話じゃないですけどね。はい。それからですね、スカパー JSAT がですね、JCSAT14 の打ち上げロケット契約をスペース X と結んだと。ということで、ファルコン9で上がりますってことですね。うん、で、うん、今までのところファルコン9で打ち上げ予定の民間衛星は、アジアサット6とアジアサット8で、3番目で JCSAT13 ですね。
うん、
まあ、ファルコン9で上げるんだんで、5トンぐらいの中型衛星になるだろうってことですけどね。打ち上げ時期は2015年、下期。次はですね、まあ、マレーシア航空370便が行方不明になりましたっていうのは、ちょうどこの収録の今、
はい、
今日、8日からで、今日13日なんですけど、まだ見つかってないんですけども。
はい、
まあ、それで、中国がですね、まあ、北京行きの飛行機だったんで、中国人がいっぱいたくさん乗ってるんで、衛星を10機、捜索に投入したというニュースが来てますね。はい、まあ、10機の内訳はよく、詳細はわからないんですけど、そのうち5機ぐらいは、いわゆるリモートセンシング、レーダーとか、光学で地表を観測する衛星ですね。それとは別にですね、民間のデジタルグローブ社 がですね、ワールドビュー2っていうその、民間写真撮影する衛星ですね。
はい。
普通に買える。
はい。
ここ撮ってって言えば撮ってきてくれるというその民間の、民間偵察衛星みたいな会社なんですけど、そこがですね、このエリアの海面の写真を9日衛星2機で、ワールドビューシリーズ2機で、海面の写真をこう撮ったらしいんですよ。
はい。
で、それこから破片を探し出すのに、はい、大変なんで、その写真がですね、ネットで公開されてまして、
は
い、www.tomnod.com というそのサイトですね、
はい。
こちらのサイトで公開されておりまして、で、要するに、みんな見て、破片この中から探してと。
はい。
うん。もう皆さん協力してくださいということが今されてる、公開されてるそうです。
はいはい。
うん。私もちょっと収録前にちょっと見てみたんですけど。
はい。
いや、なかなか、なかなか難しいなと思いましたけど。要するに海面の写真をもう、すごい広いエリアの海面の写真をこう、
はい。
サイトにアップしてですね、みんなちょっと探してっていう趣旨の。
はい。素晴らしい。
ことが行われております。
これ私、ほぼリアルタイムで、ツイッターで見たんですよ。
あ、はいはい。
はい。びっくりしましたけどね。
うん。
でも、あともう一つはまだ見つからないっていうのがびっくりですね。
そうですね。まだ見つからないっていうのはびっくりです、はい。こんなに見つからないのは初めてですもんね。はい、初めてらしいですからね。
トリプルセブンでかいですよね。
でかいですよ。トリプルセブン。
はい。
トリプルス、あれが、見つからんっちゅうのは、うん、破片もわからんっちゅうの
は、
うん、どういうことかねっていう。
そうですよね。
そんな粉々になったとは考えられないし。まあいろいろ憶測があって、ちょっと、まあその話をするとそれだけでなんか番組が一個できそうな。
そうですね。
ぐらい今なんかこう、陰謀論とかテロとかいろいろ出てますけどね。うん、私はまあテロだったらあまり可能性低いなと思ってるんですけど。
そうですね。
まあちょっとそういうので、こう、はい、衛星が今のところ、はい、まあ、中国の衛星の他にこういう形で衛星が活躍してますというのをご紹介ですね。はい。
はい。
ちょっと私もちょっとだけ挑戦してみようと思ってるんですけど、まあ、なかなかこう難しそうな感じですね。ここから見つけるのかみたいな感じですね。
はい。
うん。ちょっと気を向いて、派遣があったらサイトが閉まっちゃうかもしれませんけどね。
はい、
配信の時にこのサイトがまだあるかどうかちょっと、はい。わからないんですけど、まあ、ちょっと、協力す、できる方はちょっと見て協力してみてください。はい。そうですね。で、ISS リポートに関しては、まあ、今回、若田さんの話題がありましたので、そちらですね。それからじゃあ次はですね、宇宙科学関係のお話、ニュース行きましょうかね。
はい。
まずはですね、時速じゃない、秒速 1100km で移動する星が作った衝撃波が観測されましたと。ということで、2月25日、NASA の発表で、赤外線天文衛星スピッツァーが、天の川銀河の中を猛スピードで移動している恒星と、その衝撃波で作られるバウショックを捉えたということですね。星はですね、カシオペア座カッパ星、ですね、超巨星らしいですね。でかい星。で、これが、宇宙空間の中秒速1100キロという凄まじいスピードで動いているのを観測して、で、銀河間のガスと、その恒星が出す、噴射する太陽、その恒星のいわゆる太陽風ですね。それが衝突して、バウショックと呼ばれる、その、まあ、ドーム状の構造ができるんですけどね、うん。衝撃波。それが観測されましたということで、バウショックは船の、じゃね、星の前方、9光年のところにできていると。だから、9光年ってすごいですよね。9光年先でその、銀河間物質と、恒星から出る物質が衝突してると思うと、
うん、
そんなに遠くまでこう、まあ星がでかいんですけど、この星。うん。巨星が出す、吹き出すそのガスの影響範囲がその4光年とかまで広がってんだなっていうのが、すごいですよね。それと同じようにガスをたなびかせながら進む天体の話なんですけど、
はい、
今度はですね、スケールが一気に変わってですね、銀河が突っ走ってるという話ですね。ハッブル宇宙望遠鏡の観測なんですけど、ガスを引き剥がしながら銀河団の中を進む渦巻き銀河の姿を捉えたということで、引き剥がしは銀河団の中の超高温ガスとの干渉によるものと。 で、その銀河が ESO137 の001、南の三角座方向2億光年彼方にある渦巻き銀河ですね。蒸気座銀河団、エーブル3627という銀河団の中に所属している銀河なんですが、まあこれの、中心領域を時速約720万キロメートル。
全然こう、なんかピンとこない
っす。うん、ちょっと秒、時速だと余計ピンとこない。多分ニュースなんで、わかりやすいように時速計算になってるんですけど、うん、ちょっとね、秒速にしないと、僕ら余計わけがわからない。720万でしょ？秒速2万キロですね。
おぉ。地球半分 ?1 秒間
で。そうですね。秒速に2万キロだったら、高速の、もう、高速の 8% くらい。
ああ、そこそこそこ。
ですよね。
ああ、月まで20秒。
そうですね。銀河全体がそんなスピードで、まあ、我々の天の川銀河も、まあ、アンドロメダの方に近づいてるんですよ。ちょっと速度がどれぐらいか私、今、すぐわかりませんけど。まあ、銀河団の中をそんだけ、超高速で、もう亜高速というのに近いぐらいの速度ですよね。高速の 10% 近くなったらもう亜高速でいいような気がしますけどね。多分、相対論効果が出てくると思いますよ。そこまで来ると。完全に。ですね。周囲を満たす、まあ、銀河団の中にある1億度の超高温ガスによって、銀河の中のガスが引きずり出されて、紫外線で輝きながらこぼれるようにたなびいているのが、ハッブルで捉えられたと。
これか。
で、同じ作用によって銀河の円盤形状も歪んでいて、中心部からダストが黒い筋となって引き出されているということですね。
ああ、
恐ろしい状態ですね。まあ、この様子を調べることが銀河進化を理解することにもつながるということですね。まあ、要するに、ガスの激しい現象が起こると、そこでまた星がたくさんできたりとかですね。まあ、そういうことがありますんで。まあ、ただその非常に変わった現象が観測されたってことですね。はい。それから次がですね、国立天文台の発表で、生まれたての大質量恒星の周りに水蒸気のガス円盤を観測したということですね。アルマ望遠鏡とベラ望遠鏡の観測から誕生後、間もない大質量星の周辺に高温水蒸気ガスの回転円盤を発見したということですね。太陽の8倍以上重い大質量星も中小質量星と同様に回転ガス円盤を通して物質が集まって誕生することが分かりましたということで、国立天文台の広田さんですね、観測されたのが約1400光年彼方のオリオン座の小三つ星ってやつですね、オリオン座の三つ星の下の斜め下にちょっと小さいまた三つ光ってるのが見えるんですけど、にあります大質量星電波源、星の名前ついてないですか、電波源 I。I ってアルファベットの I ですね。で、アルマ望遠鏡を用いた観測から、この電波源周辺に、3000ケルビンの、まあ、摂氏で、まあ、2700度くらいですね。ぐらいの、高温水蒸気のガスが放射される電波を高密度で撮影することが成功しましたということで。で、ベラという、また別の天体望遠鏡ネットワークですね。これもアルマと同じような、合成する、複数の電波望遠鏡の、受信データを合成するシステムなんですけど、まあ、これが過去行った観測と合わせることで、この高温の水蒸気を含むガスが、電波源 I を回る回転円盤であることが観測されたと。回転円盤の直径は、だいたい 80AU、地球太陽の距離の80倍と見積もられているとですね。ちなみに太陽から海王星ぐらいのところは 30AU ですね。だから、大体太陽系のまあ、2.5 倍ぐらいのサイズの直径でですね、のガスがあるということですね。で、大質量星がどうやって質量を増やしていくかっていうのは、まあ、いろいろ論争が続いてたんですが、まあ、今回初めてガス円盤があるということが判明したんで、まあ、太陽の8倍以上の大質量星も中小質量星と同じようにガス円盤を通じて物質が落ちてくるということが分かったってことですね。ブラックホールとか中性子星も硬直円盤とジェットを作るんですけど、若い星も同じことが起こるんですよ。
うん。
うん。原始星もやっぱり、自転方向の南北方向にジェットを出して、
うん、
で、要するに、周囲から起こって重力で集まってくるんですよね。その重力エネルギーが解放されて、中心からエネルギーが出るんですけど、
うん、
南北方向は噴出していくんですよ。で、赤道 方向と同じ同軸に円盤ができて、赤道方向は硬着をどんどん落ちてって、南北方向は出てく。その差し引きで増えていくというような構造がやはり同じようにできてるんだねということが分かったということですね。で、今回はこのベラの観測、ベラっていうのはですね、水メーザーとかですね、水分子が発信する特徴ある電波を捉えるのが得意なんで、まあ、その観測と組み合わせてやってるんで、水蒸気の円盤があるということが分かったという話ですね。今回はですね、ちょっと円盤とか回転でニュースを揃えてみてるんですけど、次のニュースはですね、60億光年彼方のブラックホールで自転速度を直接測定に成功したって話ですね。NASA のエクセン天文衛星チャンドラの発表で、60億光年彼方の超大質量ブラックホールが高速の半分、50% のスピードで自転していることがエクセン観測から分かったということで、ブラックホールの自転速度からその成長過程が伺えるため、ブラックホールと、まあ、これだけでかいブラックホールっていうのはその銀河中心ブラックホールなんですけど、その、ブラックホールが存在する銀河の進化を探る画期的な手がかりとなるってことですね。コップ座の方向にあるクエーサー RXJ1131 の1231というクエーサーですね。で、そのちょうど手前に、巨大楕円銀河がありまして、まあ、その重力レンズ効果によって光が増幅されております。その増幅のおかげで詳しい観測が可能となったということですね。で、クエーサーっていうのはその銀河中心にある超巨大ブラックホールがですね、活動がすごい活発で、遠くにあるにもかかわらず非常に明るく見える天体のことなんですけど、まあ、そこでそのブラックホールに落っこってくガスが強力に光ってるんですけども、その X 線を観測によって反射された X 線、あ、スペクトルを観測して円盤が測定できたということで、X 線は事象の地平線、イベントホライズンの半径のおよそ3倍しかブラックホールから離れてないところから来てると。結構そのブラックホールのギリギリのところから出てるところですね。ブラックホールの自転が速いほど、エルゴ効果って言うんですけど、時空引きずり効果ってのが起きて、周囲の空間が歪められて、硬着円盤はどんどん内側まで迫ってくるということですね。で、計測された距離から逆算すると、このブラックホールは高速の 50% を超える速度で自転している。どんな速度で自転してるんだ秒速15万キロで自転してるってことですよね。
すごいですね。
この自転速度からこのブラックホールはかつて起きた銀河同士の衝突で供給された物質で成長していったことが推測されるってことで。まあ、物質を安定的に取り込むことによって、まあ、どんどんブラックホールに物が落ちていくと、その落っこってたものが持ってた核運動量っていうのが、どんどんブラックホールに溜まっていくんですよね。だブラックホールっていうのは、時間が経つとどんどん加速されていくんですよ。自転が。今の理論だと。で、もしランダムの方向から物質が集まっていれば、自転は加速されず。要するに、銀河っていうのは回ってますよね。その同じ回転方向のものがどんどん落ちていくと加速されるんですよ。あっちから来たやつ、こっちから来たやつ、バラバラなやつが落っこっていくと、それが持ってる、その落っこってくるものが持ってる、その、回転力の分布っていうのが、ランダムだと、それが全部合成されることないんですけど、その銀河みたいな、みんな一方方向に回ってるものが落っこっていくと、どんどん加速されていくってことですね。ということで、まあ、はるか昔のブラックホールの成長過程を垣間見ることができたということで、ブラックホールと、あとはその銀河の進化の、どういう関係でそれぞれが進化していくかというのを解明するための画期的な手法が手に入ったってことですね。まあただ、重力レンズでね、なんかたまたま増幅されたっていうことなんで、まあこれが他にどれだけ適用できるかってちょっとまた難しいと思うんですけどね。はい、はい、そんなとこですね。科学ネタとしてはですね。はい、じゃあ、次は、打ち上げ予定いきますかね。まず直近ではですね、日本時間で3月16日の午前8時8分に、プロトンロケットによりますエクスプレス81とエクスプレス82の、打ち上げ予定されてます、プロトンデュアルですね。あ、そういえばこのプロトンデュアルは衛星が直接二段重ねになってるやつなんですけど、やっぱりプロトンの方も普通のデュアルミッションアトラスじゃない、アリアン5みたいな衛星を乗っけてその上に衛星を覆うカバーを乗せて、で、その上にもう一つ衛星を乗せるというスタイルのやつに、を導入したいということで、なんか今検討中って話がニュースが出てましたね。はい、それから次がですね、同じく日本時間3月16日で、こっちは17時41分。先ほども話が出ました、ファルコン9。 の、ドラゴン補給船の3回目の打ち上げですね。1段目の回収実験が行われます。それから日本時間3月22日の午前7時、5分、アリアン5ロケットにおります、アストラス 5B とアマゾナス 4A 通信衛星の打ち上げですね。それから3月24日に、ソユーズロケットに、よります、グロナス衛星の打ち上げ、ソユーズ2.1B コンフィギュレーションにフィレガートアッパーステージの組み合わせですね。それから、3月26日日本時間午前3時05分にアトラス5ロケットによります NROLS67 アメリカの NRO 国家偵察局の偵察衛星ですね。と今回はですね、アトラス5541ですね。ちょっと結構大きめですね。5メーターフェアリングで、ソリッドロケットブースターが4機ついて、2段目のセントールが、1機のシングルエンジンセントールのコンフィギュレーションで、アトラス5で打ち上げで、衛星の打ち上げで、小型ロケットブースターが4つついてるっていうバージョンってあんまなかなか見ないですよね。5個が最大なんで、まあ、4個なんで結構でかいコンフィギュレーションですね。相当重い衛星っていうことですよね。うん。相当でかいんでしょうね、これね。偵察衛星。それから3月26日、日本時間午前6時17分に、ソユーズ、ロケットにいます、ソユーズ TMA-12M の打ち上げですね。それから3月31日日本時間20時50分の予定でインドの PSLV ロケット IRNSS-1B の打ち上げ、インドのナビゲーションサテライトシステムと書いてありますね。広報衛星ですね。それから4月に入りまして4月の3日にアトラス5ロケットで、空軍の DMSP 空軍の気象衛星の打ち上げですね。打ち上げ時刻が、3日の日本時間23時46分ですね。これはアトラス5 401なんで、ソリッドロケットブースターのない4メーターフェアリングで1段目 RD180 だけで上がっていくバージョンですね。それから同じく4月3日にギアナからですね、ソユーズロケットによりますセンチネル 1A という、衛星の、地球、レーダーオブザベーションサテライトなんで、レーダーによります地球観測衛星ですね。まあ、大地みたいなやつですね。の打ち上げがあります。日本時間4月4日の午前6時2分ですね。それから4月9日にソユーズロケットによりますプログレス補給船の打ち上げ。日本時間4月10日の0時25分。で、4月、あとは、日本時間4月16日の午前7時7分に、Cロンチですね。ゼニット3 Cロンチ。ユーテルサット3B という通信衛星の打ち上げがありますね。久々の Cロンチですね。打ち上げ場所は、オーシャンオデッセイプラットフォーム。打ち上げ場所はパシフィックオーシャンと書いてある。太平洋上って。成形150度、緯度0の地点からの打ち上げ。それから4月はあとですね、ベガロケットですね、クールーから4月25日、日本時間の、午前10時35分ですね。これは、高解像度、画像撮影衛星になってますね。で、それから、4月日付、まあ一応4月ぐらいということで予定ですけど、H2A で、第1、2号、ELS2 の打ち上げですね。予定されてます。それから4月27日で時刻は不明ですけど、プロトンロケットにあります、ラッチ 5V とカズサット3という、これもやっぱりデュアル打ち上げですね。それから4月30日に、ファルコン9ロケットにあります、オーブコム OG2 という衛星の打ち上げがありますね。これは何の衛星だ？オーブコム、コミュニケーションサテライト、通信衛星ですね。今、4月まではだいたいそんな感じになってますね。あと5月1日に一応アンタレスロケットによります、シグナスの2回目の打ち上げが予定されてますね。まあ、この辺はちょっとまだ動くかもしれませんけどね。はい。ちょっとね、3月の打ち上げがあんまないところなんですけど、3月前、で、2月から3月にかけてあんま打ち上げなかったんですけど、3月半ばから4月にかけては怒涛の打ち上げがありますね。今、たくさんご紹介しましたけど。
一気に溜め込んだみたいに。
そうですね。
第一楽しみですね、第一2号。
そうですね。
展開機構が すごい気になりますね。
アンテナでね、はい。
パタパタ開いていくっていう。
そうですね。
あれか。お世話になりました、第一生き物は。
ああ。
ね。
そうですね。
大変お世話になりました。
というか、JAXA からですね、春の一般公開の予定が出ましたね。北から、とりあえず、まず4月19日の土曜日に筑波宇宙センターが特別公開になりますね。それから、4月20日、翌日に4月20日が角田宇宙センター。
おー、
ね。角田のエンジン開発やってるところですね。はい。JR 東北本線船岡駅から無料シャトルバスを用意いたしますってことですね。宮城県のですね、まあ、角田市ですね。
申し訳ございません。本当でございます。
そうですね。
はい、
ぜひ、ぜひ見に行ってもらって、レポートを。
あ、そう、はい。
そうですね。
はい、そうなるように、
はい。
全勝します。
はい。はい、よろしくお願いします。
はい。
まあ、都合が、ご都合がつけばってことで、はい。
承知しました。
はい。
スケジュール見に入れておきます。
そうですね。あとは、同じく20日に、今度は、東京の方ですね、調布の、JAXA の航空機開発やってる方の、航空宇宙センターの一般公開がありますね。調布宇宙センターと、調布宇宙センターの、飛行場にあります飛行場分室ですね。こちらの方で、まあ、航空機の開発技術の方の一般公開がありますね。ここ行くとですね、私も、残念ながらちょっと一度しか行けてないんですけどね、いろんな、なんとかフード、なんとかフード、これでもかというくらいフードをたくさん見ることができます。
おお。
それから4月はですね、沖縄宇宙通信所が一応4月26日土曜日に公開の予定になってますね。
ああ、これか、これか。
はい。そうですね。まあ、JAXA ガールでもちょっと公開で、今のところこう、日付が分かってるのはまあそんな感じですね。はい。まあ、他も、いろいろ公開はまああるんですけど、まあちょっと、JAXA の方がちょっと目についたね、JAXA だけの紹介で申し訳ないんですけど。はい。はい、つくばか調布か、ちょっと私もどこかには行きたいんですけど。
はい。宮城担当します。
レポートをしたいってことですけど、はい、まあ、ね、トーナーさんとかも、できれば、言っていただければ、レポートを。
はい。ね、つくばはそうですね、毎回行ってるんで。
あ、そうですか。
もう、3年前に東京に越してからもう、欠かさず、行かしてもらってます。
去年春行って、子供2人連れてって、下の女の子が途中で寝ちゃってですね、私ちょっと、下の娘を、後半、午後はずーっと抱いたまま見学でくるくる回って非常に重かった記憶がはい、そんなとこですね。はい、はい、あとなんかお二人からというネタがもしありましたら、
飛
び物学会とかの、
そうですね、今月の30日ですね、はい、30日にじゃあ僕もサークル参加で同人誌を持っていきますので、あれは、
ちょっと待って、はい、イベントの正式名称は何でしたっけ？
東京
飛び物学会ですね。
はい。多分検索で出るかなと思うんですけど。
さすが東京いいですね。何でもありますね。
まあ、その名の通り、ロケットだろうが飛行機だろうが、まあ、空を飛ぶものなら何でも OK と、まあ、極端な話、そういう、一言で言ってしまうと、そういう、集まりですよね、は
い。成人向けの扱いが大幅に変わりました。とかってますね。ただし、エロ漫画 OK という意味ではありませんね。でもね、
そうですね。
なんか柔らかそうですね。
これね、2年ぐらい前でしたっけ？あの、タモリクラブで取り扱われたんですよね。
あ、
取り物学会ね。
そうですね。
うん。金木星さんとかインタビュー受けてたんですけどね。うん、これも結構ね、面白いイベントらしいんですよ。ちょっと残念ながらなかなか私はいけない。今年もちょっと厳しいかなというところですね。
冬込みで頒布した高速増殖炉の本を。
ああ、はいはいはい。
はい。改訂版ができたので、そちらを。
なるほどなるほど。
中身がちょっと濃くなりました。
濃いやつがさらに濃くなったという。
もう、濃縮してますね。
濃縮度がウェポングレードになって
る。まさに。
やっぱ東京だな。素晴らしいな。
はい。はい。じゃあ今回のとこそんなとこですね。
はい。
はい。今回もスペースニュースダイジェストを聞きいただきありがとうございました。いろいろ機材点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、 メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@podcast.net。ツイッターアカウントは @podcast です。はい。あと今回のエンディング曲は、新曲になります You Joint です。どうぞお聴きください。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
No.